それでは今日の聖書箇所をお開きください。旧約聖書第二列王記18章1節から8節までをお読みいたします。610ページくらいです。第二列王記18章1節から8節。イスラエルの王エラの子ホセアの第3年にユダの王アーズの子ヒゼキヤが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。彼は高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、アシラ像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。その頃までイスラエル人はこれに香を焚いていたからである。これはネフシタンと呼ばれていた。彼はイスラエルの神主に信頼していた。彼の後にも彼の先にもユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった。彼は主に固くすがって離れることなく、主はモーセに命じられた命令を守った。主は彼と共におられた。彼はどこへ出陣しても勝利を収めた。彼はアッシリアの王に反逆し、彼に仕えなかった。彼はペリシテ人を追ってガザにまで至り、見張りの矢裏から城壁のある町に至るまで、その領土を打ち破った。それでは、主は彼と共におられたと題して、広川和樹牧師に説教をお願いします。
皆様おはようございます。朝、家の前を通ってる通り、だいたい2キロほどですね、まっすぐ走るんですけども、そこが、桜の木が街路樹として植わっておりまして、そうですね、大体もう八分咲きの桜の木がたくさん植わっておりまして、本当に桜街道というところを通ってまいりました。また教会に参りますと、これは大門姉妹のお宅の、桜というふうに伺っておりますけれども、きれいにお花がですね咲き始めてきて、大変華やかな時を迎えております。一方でですね、もう皆様はニュース等でですね、毎日暗いニュースが、流れております。ウクライナでの、戦い、避難する方々、被災されている方、そんな状況がですね、つぶさに、ニュースに流れておりますけれども、大変心痛む、ところであります。必要な助けが与えられていくように、また私たちもですね、できる支援をしていきたいというふうに願っております。それでは一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、今年度最後3月の27日主の前に礼拝を捧げる恵みと特権を与えてくださって、心から感謝いたします。先週1週間もあなたの御手に守られて、それぞれの置かれたところでその歩みを進めることができましたこと、心から感謝いたします。どうぞ今日も私たちはあなたを崇めるためにこの礼拝の場に集ってまいりました。この礼拝を通して天地万物を作り、また私たち一人一人の生活の細部にわたって細やかなご配慮、また、希望を与えてくださっていることを感謝いたします。どうぞ新たな上からの力をいただいて、今週も 置かれたところでキリストを証しすることができるように助けてください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っております。一人一人に必要なメッセージをお与えください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。これまでこの列王記1と2を学んでまいりました。主にですね、ソロモン王以後北と南に王国が分裂をいたしまして、イスラエル北王国のですね、歩みを見てまいりました。ところが、北王国は、東に起こりました大国アッシリア帝国によって滅ぼされ、国自体が消えてまいりました。そしてこの今日のですね、18章から最後の25章までは南ユダ王国の歩みについて記されておりますが、今日はこの18章の1節から8節、そして9節以降も少し触れてまいりますけれども、このところを学んでまいります。今日の箇所に登場するのはですね、この南ユダ王国の、王様となりましたヒゼキヤという方です。彼は25歳で王となり、29年間王座についておりました。そしてこのヒゼキヤ王について、この記されているですね、最大の特徴、それはこの18章の3節に記されている言葉、彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行ったと記されております。ダビデ王のように主の目にかなうことを行った王であったということです。そしてさらにですね、続けて4節こうあります。彼は高きところを取り除き、石の柱を壊し、アシラ像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。その頃までイスラエル人はこれに甲を耐えていたからである。これは、ネフシタンと呼ばれていたとあります。ヒゼキヤ王はですね、ダビデ王以来誰も手をつけなかったことに手をつけました。異教の神々を礼拝する場所であります高きところと呼ばれる場所がイスラエル各地にございます。今もですね、その遺跡が残っています。で、その場所をですね、取り除いていきました。そして、このさまざまなですね、南ユダ王国の人々がですね、偶像礼拝にしていたこの宗教施設、これをすべてですね、取り壊して、主なる神様のみを人々が礼拝できるよう、この環境づくりをした。これは最大のヒゼキヤ王の業績ということになります。ですから、この彼はですね、五節で、彼はイスラエルの神主に信頼していた。彼の後にも先にもユダの王たちの中で彼ほどのものは誰もいなかったというふうに記されており、そしてこの6節でもですね、この彼は主に固くすがって離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守ったというふうにも書かれております。ヒゼキヤ王が一番大事にしたことは何かというと、自分の王としての仕事に一生懸命こういう事業をやります、こういうことをやりますということに力を注いでいったのではなく、 第一に王自身が主なる神様に従うというこの歩み、これを第一にしたということです。そして民も主なる神様のみを礼拝していくということをまず第一にしっかりとこの定めていったということ、そしてこのことの土台の上にヒゼキヤ王の具体的な王としての働きがありました。当然その歩みは祝福を受ける歩みとなりました。その第一のですね、鍵となったことは何かというと、7節、主は彼と共におられたと記されています。この事実、これが何にも増して私たちの祝福の源になっていきます。私たち人間にとって最高の幸せ、もちろんいろんなことがあると思いますね。病気をしない、健康でいつもですね頑張ってる、仕事ができる、いつもやればですね周りの方々にですね、ああよくやっていただいてありがとうございます、またこの人間関係もですねいろんな人たちからこう慕われる、まあそれももちろん、大事なことなんですけども、しかし最も私たちが、あ、これは本当に祝福だな、幸せだなと感じることは何かというと、主なる神様があなたと私と歩んでくださっているかどうかということなんです。歩んでいただいていればそれは最高の幸せです。全知全能の神様があなたを愛する、そして共に歩んでくださることっていうのは当たり前のことではありません。しかしその当たり前でないことを神様はしてくださいます。そしてそのことによってですね、私たちの日ごとの歩み、家族との交わり、仕事、自分自身の個人的なこの歩み、また健康、そういうものが充実したものとなり、祝福に満ちたものとなる。そして私たちは心の内に平安を持って歩むことができるということです。ヒゼキヤ王の場合にはですね、このように書かれていますね。7節の次の言葉、彼はどこへ出陣しても勝利を収めた。彼はアッシリアの王に反逆し、彼に使えなかった。彼はペリシテ人を撃ってガザにまで至り、見張りの櫓から城壁のある町に至るその領土を打ち破ったとあります。彼のヒゼキヤ王のですね、王としての働き、それは祝福を受けていたということがここに記されております。しかしながら当時のですね、南ユダ王国を取り巻く情勢というのはとても厳しいものがありました。東に起こった大国アッシリアによって南ユダ王国のすぐ北に隣接していたイスラエル北王国は攻め滅ぼされて、国自体が消えてしまったんです。住民がいなくなったんです。そしてなんか見知らぬ人たちがですね、どこからか連れてこられてそこに定住するようになった。次に考えるのは何か、そう、南ユダ王国がアッシリアに攻め滅ぼされるのではないかっていう、もうこれは誰でも考えることです。当然ヒゼキヤ王もそのことを不安に思い また住民の方々も同じ思いを抱いたことだろうと思いますね。この南ユダ王国も消えてしまう、何も残らない、まあ、そんなですね不安を抱いていく、そういう苦境に立たされておりました。で具体的にですね9節以降に実際に起こった出来事が記されております。そして14節をですねご覧いただきますと、ついにヒゼキヤ王即位して14年目にアッシリアの王セナケリブがユダのすべての城壁のある町々を攻めてこれを取ったって書いてあるんです。ついにアッシリア帝国の手が伸びてユダの町々それらが攻め取られていきました。そしてこの時にですねヒゼキヤ王はどういうふうにしたかっていうと、ヒゼキヤ王はアッシリアの王様にですね使者を送りました。そして何を言わせたか、王様私はあなたに対して罪を犯しました、私のところから引き上げてください、あなたが私に課せられるものは何でも負いますから、すなわち私が大国に抵抗したそのことに対してですね謝罪をしたということです。頭を下げたんです。そして王様が私どもにですね要求なさる貢ぎ物はもうお好きなだけですね言ってください、差し上げますからというふうに言ったわけですね。この時ヒゼキヤ王はですねアッシリア帝国という国の軍事力っていうのが圧倒的なものであり、自分たちの力では全く歯が立たないということを嫌というほど実感をしたはずなんです。ここにはですねヒゼキヤ王の弱さというものが現れております。先ほど見ましたようにですね、これは主に信頼してですねアッシリアの王には反逆をし使えなかったと書いてあるんです。ところが実際にですね攻めてきてアッシリアの軍事力のこの力によってユダの町々が次々と攻め取られていく、この力の差、自分たち小さな国の軍事力の小ささにもうこのどうしようもない、そういうものをこの見せつけられた時にですね彼はどうしたかというと、もう率直にですねそれはそうだと認めたということなんです。このですね点、これはある意味でヒゼキヤの弱さが表に出てきたことなんですけども、同時にですねヒゼキヤ王の強さであったということを言うことができます。またですねヒゼキヤ王という方は大変勇気のあるところをお持ちの王でした。それは軍事力の非力さを認めた上で彼は何をしたかというと、主なる神様に主よ 助けていただきたいと信頼してより頼んだということです。これはヒゼキヤ王の勇気です。ここに表されているヒゼキヤ王というのは自国の軍事力の弱さから目をそらすことなく、そのことを動かすことのできない事実として受け止めています。そして主なる神様にですね、助けを求めることを諦めて、もう今後はですね、アッシリア帝国の王様の言いなりになる、もうこれしか道がないよね、ではなく、主よ、助けてください、主なる神様に固くすがって離れなかった。ヒゼキヤ王は諦めないで主に期待をして、勇気を出して、主に助けを求めていきました。これがヒゼキヤ王の信仰です。弱さがないという方は一人もいらっしゃらないと思います。さまざまな、この何らかのですね、弱さをお一人お一人持ってらっしゃることだろうと思いますね。時にはその弱さを痛感させられて悔し涙を流さなければいけなかった、そういう経験もなさった方もいらっしゃると思います。かつてですね、私の知人に牧師でいらっしゃいました増田祈先生という方がいらっしゃいました。すでにもう天に召された方ですけれども、祈先生のところにですね伺った時に、先生がこういうふうに語られたことがございました。それはですね、私は毎朝5時に教会に行って蒼天のですねお祈りをしております。それはですね、私が他の牧師に負けたくないからです、というふうにおっしゃったんですね。蒼天祈祷は他の牧師に負けたくないからやってるというわけです。でも続けてですね、井上先生こういうふうにおっしゃったんです。いやー、その点がですね私の弱いところでしてですね、もう神様に清めていただかなきゃいけないところなんですけど、というふうに率直に人と比べて勝ち負けを気にしている自分の弱さ、それをお話しされたんです。この先生、まあ、豪快なところもあるんですが、非常にですね繊細な面も合わせ持つ熱血感の方でした。私はそのですね、井上先生が何気なくこうおっしゃった言葉だったんですけれども、率直にですね、自分のありようをお語りになるですね、その姿に非常に感銘を受けました。そして私もですね、この井上先生のようにですね、自分の弱さ、それを認めてですね、そのことを受け止めて生きるものになりたいと、そんなふうに思いました。ヒゼキヤ王はですね、自分の国は小さい、非力だ、アッシリア帝国に勝てるはずがない、まあ、そのようにですね諦めてもおかしくないのに、彼は決して諦めませんでした。現実にある軍事力の圧倒的な差は、これはもう自分たちのですね弱さ、非力さ、それは認めた上でですね、なおかつアッシリアの言いなりになる、仕えていくしかないよね、ではなく、主なる神様に信頼をして 助けを求めていきました。そして主に求めていくっていうことをやめなかったんです。主イエス様はヨハネの福音書16章33節で弟子たちにこのように語られています。あなた方はこの世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのですとおっしゃいました。イエス様ご自身は当時のユダヤ人指導者たちの妬みによって十字架刑につけられ、そして処刑をされ、その後死者の中から二度と死なない体を持って復活し、今も生きていらっしゃいます。私たちはですね、日々多くの戦いがあります。その中で疲れてしまう、そして弱り果ててしまうということもあります。けれどもそこにとどまり続けるのではなく、この世の人々のさまざまな悪意に満ちた企て、そしてご自身の死に打ち勝たれたイエス様です。そのイエス様に私たちは固くすがり、主よ、私は弱さを抱えています、助けてください、そのように祈り求めて、そしてイエス様からは決して決して離れない、あなたや私の人生の祝福は運がいいからあなたに訪れるのではありません。あるいは自分自身のですね、力によって勝ち取っていくものでもありません。それは祝福の源であるイエス様があなたに与えてくださるものです。ですから私たちはそのイエス様に固くすがり、どんなことがあっても離れない、そのことを大切にして、今週も与えられたところで励んでまいりましょう。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちはそれぞれ事情や立場やまた持ち味も違います。でも等しく弱さを抱えて歩んでいます。そのことの上に涙を流さなければいけない時もあります。疲れ果ててしまうこともあります。しかしその弱さの中から天を仰ぎ、主イエスキリストにすがり、助けを求め、決してイエス様から離れることがないようにしていきたいと願っています。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに祝福してください。そしてキリストの皆が述べ伝えられていくように祝福してください。ウクライナで困難の中に置かれている方々のために、神様、あなたが必要な助けを与えてください。また私たちも自分たちのできるところで支援をしていきたいと願っております。また病を得て苦闘していらっしゃる方々もございます。癒しの御手を差し伸べ、健やかにしてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン。